皆様お疲れ様です。
お疲
お疲
れ
れ
様
様
で
です
。
す。
今週701回目のポッドキャストは、前回に引き続いて、三浦主任のお悩みにお答えしましょうということで、三浦主任、ざっと、悩みの概要だけもう一度お願いできますか？
自分のですね、親戚関係の付き合い方について、どこまでの範囲で、お付き合いをしていったらいいのか。また、奥さんの方の、親戚付き合い、どこまでの範囲でお付き合いを継続していったらいいのかなということで、先週から皆さんにご相談をさせていただいております。
ありがとうございます。では今週、お一人目、高瀬さんお願いします。
私んちも三浦主任のところと同じで、本家なんですね。ですから、みんな親戚言うたら、ここは親元になるので、まあ私から見て、じいちゃんばあちゃん、親から見たら、父親、母親が健在の時は、お盆や正月とかは、親元に戻ってくるっていうので、結構皆さん、集まってました。で、それに、連れられて、いとこたちも、来てたので、幼い頃は、まあ、いとことの交流もあったんですけれども、おじいちゃん、おばあちゃんが亡くなって、まあ、その親の元に帰ってくるっていうおじおばたちがですね、機会がなくなってしまったので、だから今はもう冠婚葬祭でぐらいでしか、その親戚付き合いっていうのがないっていうのが、まあ現状ですよね。で、それも、まあ2年前に母親が亡くなったんですけれども、まあ家族葬という形で行ったんですが、もうそれはもう、母親の兄弟はもうすでに亡くなってるんです。で、父親の兄弟だけが今、まあ親戚としておじおばがおるんですけれども、もうそのおじおばたちが、集まってくるっていう感じですかね。うちが本家っていうこともあるんで、まあわざわざこちらから、出かけていくっていうよりかは、逆に向こうが集まってくるっていうような、そういう親戚付き合い。まあ、兄弟同士で集まってるっていうのが、まあ、本当のところかなと思いますね。で、私も兄弟3人おるんですけども、やっぱりまだ今、父親が健在なので、兄弟たちは、うちに集まってくる。それが、なんかまあ、自然な流れ、うちでは自然な流れっていうか、まあ、そういう関係の、まあ、親戚付き合いです。で、わざわざ、いとこには、特にこう、定期的にアプローチする。するっていうことは、しておりません。うちでは、何かあったら連絡が来るだろう。連絡のないうちは元気な証拠や。というふうな考え方があって。ですから、まあ、連絡ないうちは、こちらからも何もアプローチはしませんし、連絡があった時に、じゃあ、ということで行動する。まあ、親戚として行動していくっていうのが、うちの考え方であり、やり方です。以上です。
はい。もう暗黙の了解のもと、いいバランスが保ててるっていう。
そうですね。
はい。ありがとうございます。では続きまして、伊藤彩子さんお願いします。
私は実家暮らしなので、ちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、伊藤家のことで言うと、いつも父と母が頭を悩ませているのは、法事の時なんですよ。で、法事の時にどこまでの人を呼ぶかっていうのと、その法事自体も、もう私とか母ですら知らない人の法事、うちのおじいちゃんのお父さんのとか、まあそういうもう百何周忌とかぐらいまで来てる法事があったりとかして、で、これがコロナ禍に法事があったので、もうこれは本当に、なんていうんですか、改革を起こす時やなと思ったので、父と母がまあ頭を悩ませていたので、本当にそのお参りをしたいっていう方もいるかもしれないですけど、それよりもやっぱりもういいんじゃないかって、多分みんなちょっとどこかで思ってる部分があると思ったので、これはもうお父さんがもうここでコロナのこういう時期やし、まあ今回はっていうのを言った方がいいっていう話をして、で、お寺さんの方には行ったけど、まあうちには来てもらわずにっていう感じの法事をしたので、こういう時がやっぱり三浦主任改革の時ではないかと思うので、 なんか、ね、やっぱりそういうきっかけがないと、どうしても皆さんもういいんじゃないかなって思いながらも、ずるずると、こう、法事もずっとして、で、そのお寺さんでお参りした後に、また家にも来てもらって、みんなでお参りしてっていう、本当に顔も知らない人たちとするっていうのも、どうなのかなって私はもう、常日頃思っていたので、まあ、それを父に言ってもらうようにしてっていうのがあったんですけど、それは、それで成功だったんじゃないかなと思ってるんです。特にその、何かを言われたわけではないし、まあ、こんな時はそうやよな、みたいな感じで皆さんもすごい納得してもらってたっていうことだったので、やっぱりそういうのも必要じゃないかなって思うんですけど、個人的に。なので、普段のそのお盆とかお正月とかに顔を見せに行くとかはもう本当に見せに行きたい人は見せに行く。来てもらうのも全然うちも OK なんですけど、やっぱりそういう法事とかになってくるとどうしてももうすごく肩に縛られて本当にもう昔からの帳面を引っ張り出してきて、この時にこの人にいくらもらっとるでこれを返さなあかんなみたいな話が絶対出てきてたんですよ、うちも。で、そういう帳面が閉まってある箱がここに入っとるでっていう代々なんか引き継がれてるやつがあるんですけど、それももうね、こんな時やしっていうのがあったので、
ありがとうございます。そんな帳面あるんですね。見るときもあるんですか？
うちも多分あると思います。
ありますよね。この
うちね、お父さんがすごい細かいもんで、もうすごいな、書き綴っているんですよ。そういうことも、もう変な話、なくなってしまった場合も全然わからないので、もう片っ端からその置いてある書類を全部探すことにはなろうかと思いますが、あやこさんの話を聞いて、確かに法事とかっていうのは、ややこしいな、と、改めて思ってました。
なので、改革の時です。
そうですね、改革の時ですね。
そうです。
はい。ありがとうございます。では、最後になりましたが、赤塚社長、お願いします。
親戚付き合いっていうのは、カジュアルな部分と、フォーマルな部分と、まず二つに絶対分けないとあかんと思うんです。いとこ同士結構仲良かったりもするんですよ、うち。でもそれって、そこの段階では、法事の話とかお墓の話って出ないんですよ。でも一方で言うと、お墓とか仏壇とか、法事の話をしなければいけない関係になると、おじさんとかおばさんとかを含めてみんなでどうするかっていうことを決めていかんとあかんですよね。なのでちょっとあやこさんが言ったことが一番私的にはピンとくるんですけど、ある世代の人たちがもうイニシアチブを取って何かを変えていくっていう必要は絶対あると思います。で、これ前提としては親戚は全員仲がいい方がそれはいいと思いますよ。で、もっと言うなら自分の嫁さんとか女性から見たら自分の旦那とかのバックにずっとつらつらとこう脈々と流れてくる先祖、そういう人たちもやっぱり大事にした方が私は絶対いいと思います。けど一方でそれを全部フォーマルな意味でまとめようっていうことから入るととても大変だと思うんで、私はある種カジュアル的な部分でまず上っ面でもいいので若者同士が仲良くしとくとか、親戚でね、いとこ同士が仲良くしとくとか、同じ趣味なら一緒に遊びに行くとか、結構これって大事やなと思うんです。で、いざとなって、お墓の話とか仏壇の話っていうことになってきた時に、その中でリーダーシップを取れる次の世代の人たち、それがまあ三浦主任であれば一番最高なんでしょうけど、三浦主任が、じゃあ仏壇はこうしよう、お墓はこうしようっていうことになってくると、周りの同じ世代の親戚の方たちっていうのはそれに同調すると思うんですね、多分。なのでそういう地ならしっていうのは結構常日頃からとても大事かなと私は思います。できる限り私の場合はそうしてますけど、ただうちはそのおばさん、自分のお袋含めて非常に離婚家系なんで全体数が少ないんですよ。例えば私の母親も離婚してるんで、自分の父親側の親戚って考えなくていいんですよ。そこら辺はちょっと皆さんがおっしゃるような大家族、家系図で言うともうどんどんどんどん蜘蛛の巣みたいに伸びていく大きいイメージっていうのは自分の中にあんまりないので、当てはまらないところもあるとは思うんですけど、できるだけ何かの機会があればコミュニケーションは取って、同じ世代同士で
次はどうしよう、こうしようっていうようなことが準備ができるような関係は作っておくっていうのは、僕個人的にはとても意識はしてます。で、もっと言うんやったら、いざっていう時に、僕がこうしたいよって言ったことに対して反対がないような段取りとか根回しみたいなのをしていることでもあります。で、もっと言うなら、それは何のためかっていうと、自分らより下の世代が苦労しないため。なので、さっき彩子さんが言ったことが、胃の腑に一番落ちたっていうのは、もう今ドラスティックに変革しといて、次の世代に、例えばね、100回忌とかもうよろしいやんかっていう話になるよね、普通。そういうことをもういいよねっていう言質を取っとくというか、次の世代がそういうことをしておけば、次の世代っていうのは、その苦労っていうのはなく済みますんで、必要な儀式、イニシエーションというのは必要だとは思うんですけども、正直、これそんなに必要かっていうことを無理にする必要はないっていうのが僕根本的にはすごい考えとしてあるんで、お墓参りも行きたい人が自由に行けばいいと思うし、なんやったら墓じまいっていうことも考えるべきだと思うし、僕らの世代でっていうぐらいに考えています、僕は。だからこそ親戚の同世代の人とは非常に仲良くしておいた方がいいのかなっていうことを思います。
はい、ありがとうございます。ちょっと2週にわたって、お話ししてきましたが、ちょっとまだね、三浦市民からの意見も聞きたいところなので、3週にわたって放送したいと思いますので、一旦今週はこれにて終了したいと思います。また、次回お楽しみに。では、今週はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。